生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。では今日のゲストの方々を紹介させていただきます。今日はなかなか賑やかですよ。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では順にお名前を教えてください。
はい、山仕事サークル杉吉太郎の代表の京都大学3回生の亀井博明です。
はい、
はい、皆さんこんにちは。京都大学大学院2回生の佐々木亮太です。
はい、
皆さんこんにちは。京都大学2回生の丸山智子です。
はい、
皆さんこんにちは。雲ヶ畑出張所長の広瀬です。今日はあさって11月4日土曜日に雲ヶ畑小中学校で開催します第15回雲ヶ畑森の文化祭冬が来る前にバンプーフェスティバルについてお話に参りました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、リスナーの皆さんおなじみだと思うんですが第1木曜日は雲ヶ畑の皆さんをね、はい、お迎えしてお送りしていきます。
お邪魔してます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
でこのコーナー実はね、佐々木さん丸山さんは初めましてということなんですけれども、はい、
そうですね、
いつもですね私初めてお会いする方には雲ヶ畑の魅力をお伺いしてるんですけれども、うん、お二人の雲ヶ畑どんな場所か教えていただいてもよろしいですか。
はい、
はい、じゃあ丸山さんからお願いします。
はい、私は埼玉出身で京都大学に通うことになって初めて京都に来ました。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。で私は森林科学科に所属してて、はい、まあその関係で山仕事やっても面白そうと思って杉吉太郎に入りました。
うん、
はい、で雲ヶ畑に初めて行った時にまず最初にびっくりしたのが雲ヶ畑の人たちの優しさです。
やっぱり、ね、いいですよね。
はい、はい、すごい、もう本当に山仕事は初体験だったんですけど、はい、その雲ヶ畑の山主さんとかその地域の方々がすごい優しくいろいろと教えてくれてすごくありがたかったです。
佐々木さんはどうですか。
はい、僕は今年で京都が6年目、うん、住んで6年目になるんですけど、はい、この京都の市の町の方とその距離感っていうのがすごいいいかなって思ってます。そうですね、車でね大体30分ぐらいで着くんですけど、うん、その30分行ったらやっぱりもう一気に山になって川があって森があってって、うん、そう景色も変わりますし、うん、さっき丸山さんも言ってましたけど、はい、住んでる方々もねやっぱ町の方とは結構その違ってそこにその村で住んでる方なんだなっていうのはあって、まあ、でもこのやっぱ30分そんなに遠いわけじゃないっていうところもあってね、その町の方も結構その視野が広いというか、まあ、ちゃんと町の方も見た上で、まあ、でも村で暮らしてはるんやなっていう、そういうところがいいなと思いますね。
やっぱりね、私もね一回雲ヶ畑伺った時に、ね、自然豊かな場所で地域の方々が ね家族のように接してくれるっていう温かい感じが本当に良かったです。なんか初めて行ったのにふるさとに帰ってきたような、
はい、
そんな雰囲気がね伝わってきました。はい、ありがとうございます。で先ほどね広瀬さんも、はい、インフォメーションしてくださったんですけれども、はい、どうやら今週末ですか。
そうなんです、
イベントがあるということで、
はい
はい、詳しく教えてください。
お願いします。
はい、森の文化祭っていうのはあさって11月4日の土曜日に、はい、行われるイベントで、第15回雲ヶ畑森の文化祭冬が来る前にバンブーフェスティバルというタイトルで開催します。
はい、
地域 の, その雲ヶ畑好きな大好きな人たちが集まって行うイベントで、うん、時間は朝の9時から15時まで、
うん、
雲ヶ畑小中学校で開かれるイベントです。
はい、
うん、
これはもうじゃあ第15回ということなので毎年この時期には行われているイベントなんですね。
そうなんです、11月の頭くらいに行われるイベントです。
はい、どのような企画があるのか教えてもらえますか。
はい、例えば杉吉太郎で料理を出すんですけど、
はい、
今年はおでんとバームクーヘンをやります。
あ、美味しそうですね。
はい、特にバームクーヘンは、はい、竹にこう生地を巻きつけて焼くっていうものです。
本格的ですよね。
はい、
バンブーフェスティバルですもんね。
あ、そうです、
やっぱり竹にちなんだ何かがあるんですね。
はい、 あとはあの毎年恒例の杉玉作りも行います。
はい、恒例なんですね。
はい、あの針金で作った芯にこう杉の葉を刺してて、うん、こう形作るっていうのをやるので、うん、ぜひ参加してください。
杉玉作るの楽しいですよね。
はい、すごく楽しいです。
やってみたいです。
はい、であの今回は杉城以外の団体も多数参加されていて、はい、例えばあの食品事業部さんは恒例の鹿肉コロッケも販売されるそうです。
いいですね、
はい、
ここで食べられるんですね。
はい、
そうです。
はい、揚げたてをね、こう
美味しいですからね。
はい、その他にも理想の森さんですとか、はい、足谷の会さんとか、あの杉吉太郎と深く関わってくださる参加団体さんも多数参加されるの で、
そうなんですね。
はい、ぜひ楽しみに
活動してるね。
はい、そうです。
なるほど。
はい、
なんか私ね、先ほどあのお伺いしたのが名物の納豆餅、これもつきたてでいただくことができると聞いてますが、
はい、
納豆餅って何ですか？
納豆餅は、餅の中に納豆と黒糖を混ぜて、うん、
はい、
それを包んだのをきな粉をまぶすっていう料理です。
納豆と黒糖？
はい、
納豆ってあのネバネバの納豆ですか？
はい、そうです。
それとあの甘い黒糖ときな粉がまぶしてある、
はい、あの私も去年初めて食べたんですけど、はい、その不思議な組み合わせでもちゃんとマッチしててすごく美味しいです。
そうなんですね。
はい、
いやそのあたりも気になりますね。まあ、いろいろな企画ももちろん、ね、はい、美味しいお料理もたくさんあるということで、
はい、
ぜひぜひ、ね、たくさんの方に参加いただきたいですよね。
はい、
でこのお祭りを主催されてるのがあの皆さん山仕事サークル杉吉太郎さんなんですかね。
そうですね、
はい、うん、あの前回もね、あの1ヶ月前にも少し亀井さんにね、教えていただきましたけど、もう一度あの詳しくこの山仕事サークルの杉吉太郎さんについて教えていただければと思うんですけれども。
はい、じゃあ今週は僕の方からちょっと、まあ、6年目ということで紹介させていただきます。何年目でしたっけ？20年目くらい、
来年にその20周年パーティー。
そうですね、だから20年くらい前に発足した団体でして、主な仕事あの活動内容といたしましては、その山仕事、まあ、文字通りですね、その山で入って、はい、例えばこう下刈りって言ってこう、まあ、下の、まあ、芝刈りですね、芝刈りをしたりだとか、その枝打ちって言ってこう木の、あの枝をまっすぐした木を作るために枝を切ったりって、そういう活動を基本的にしてますね。だいたい2週間に1回ぐらいのペースで、はい、まあ、雲ヶ畑の方にその山主さん、はい、村の方にお邪魔して、で今日はじゃあこちらの方の山で作業させていただきますって言ってこう、はい、作業を教えていただきながらこうやるという形で進めていますね。
でもまあ、あの皆さん枝打ちとかね、あのそんなにこう普段なかなかされることってないじゃないですか。
そうですね、
はい、なかなか最初はねサークルに入られる前とかはね、お前されたことってなかったんですよね。
そうですね、なかなかないですよね。
はい、サークルに入ってからいろいろと、ね、あの、まあ、教えてもらいながらの作業っていうことですか。
はい、
そうですね、本当に最初のうちはね、みんなノコギリもあの図画工作 の、 あ の、はい、あの乾いた木を切る用のノコギリとかしか多分使ったことがなかったと思うんですけど、
う
ん、やっぱりあの生木用のノコギリってね、もっとパワフルでいいやつですから、そういうのも初めてでしたね。
はい、初めてでした。
そういったものを、まあ、地域 の、まあ、その雲ヶ畑の、ね、方に教えていただきながら。
そうですね、はい、本当にお世話になっております。
そうですね、
でもだんだんじゃあできるようになってきたということなんですよね、皆さん。
そうですね、大体その時期によって作業内容っていうのが、この時期にはこういう内容が多いっていうのが大体決まっていまして、で1年2年とこう1週2週と一通りの作業を、まあ、1回目2回目、まあ、複数回やると、まあ、徐々にこう、こんな感じかなって、そう、同じ使う道具も使う、ノコギリと大体ナタを使うことが多いんですけど、まあ、それぞれ徐々にこういうシーンではこういう風に使った方がいいみたいな、こう使い慣れてくるとね、こう徐々にできるようになってくるのかと思います。
使い手になると本当にだいぶ慣れてきますよね、みんな。
そうですか。
そうですね、
最初と違う感じで、
もう自分なりのこうコツなんかもじゃあ、
ね、すごいです
ね、分かってくるんですね。
はい、
そういった、ね、皆さんの活動はあれですよね、北区民のこう町づくりの提案支援事業、提案支援事業にもこう選ばれてるって聞いてるんですけど。
そうなんですね、はい、北区役所ではあの北区民の皆様の主体的な町づくり活動を支援する北区民町づくり提案支援事業を実施しているんですね。で29年度は多くの団体の皆さんにご応募いただいて審査を経て34事業が 採択されました、うん、でその中でも山仕事サークルの杉吉太郎さんは、まあ、次世代に雲ヶ畑の魅力を引き継ぐ山仕事のサポート事業として、平成28年度に続いて、うん、29年度も2年連続で採択されたんですね。
あ、2年連続で、はい、すごいですね。じゃあ、まあ、2年連続ということで、まあ、こうより充実した活動は行えてるんですかね。
今年2年目になるんですけど、うん、やっぱりその助成金いただけるってことで活動の幅も広がってきまして、はい、例えばその、はい、広報費用の拡大っていうので、その森の文化祭を行うときに、そのやっぱり北区のいろんな人に来ていただきたいんですよ、小さい子さんとかっていうときに、その広報費用をどこから出すかって毎年結構大変だったんですけど、そういうのはその気兼ねなく宣伝できるようになったっていうのですとか、その道具の整備、普段使う道具とか結構高いんですよね、やっぱりちゃんとした道具は結構その辺寂しい懐と相談しながらなんですけど、やっぱりその杉浦の活動をいろんな人に知ってもらいたいっていう時に、その、はい、まあ、ちゃんと道具を揃えられると、うん、その気兼ねなく宣伝できるという、うん、
そうですね、やっぱ、ね、道具がいいと作業が楽しくなります
ね。全然違いますね。
確かにね、
まほぎりとかも全然違いますから、
そうですね、
効率よくじゃ作業も行っていける
そうですね、
はい、
他に、去年なんですけれど、その1回目でその杉吉太郎が結構雲ヶ畑で長く活動させていただいてるっていうことで、はいはい、桜の記念植樹を雲ヶ畑の街道筋に行わせていただきました、はい、これも これからもちゃんと手入れしていって、その、はい、雲ヶ畑の見どころの一つになるとすごい嬉しい、
ね、春になったらね、はい、雲ヶ畑といったら桜っていうのが、ね、いいですね、いいですよね、
そういう夢を見ています。
はい、はい、
あとはその助成金だけじゃなくて、その他の団体さんの活動についてその詳しくなる機会とか、その認定式とかで、他にもその支援を受けているいろんな団体さんと交流する機会があったんですけれど、本当にその京都市内で活動されているその村おこしの団体さんですとか、その町おこしとか、その商店街の活性化とかされている団体さんと交流することで、その活動の視野が広がりました
し、そうですね、
すごい助けていただきました、
はい、人のつながりっていうところもね、こう新たにどんどん生まれていくっていうことですよね。佐々木さんはね、先ほどちらっとおっしゃってましたけど、はい、杉吉太郎の活動が6年目、は
い、そうです ね、
長いですね、
もう気づいたらいつの間にか6年にな
ってましたけどね。大先輩なんじゃないですか、じゃあ皆さんの。
はい、もう大先輩です、尊敬してます。
でも雲ヶ畑の地域の方からはもちろんですけど、こうやって先輩から後輩へっていうところもね、活動をこう広げて、ね、つなげていってらっしゃるんですよ ね、 ね、
本当に本当に立派な立派な後輩だって本当に素晴らしいと思います。
素晴らしい。
で、丸山さんの方は、うん、まあね、女性ですけど、はい、林業女子会にも所属されてるってさっきね、うん、打ち合わせの時にもお伺いしたんですけど、はい、この林業女子会っていうのがあるんですね。
はい、そうなんです。私は今林業女子会アット京都の副代表しているんですけど、うん、林業女子会自体はもう全国展開してます。
はい、どういう活動されてるんですか。
はい、林業女子会のモットーは山と町を女性の視点からこうどうやってつなげるかっていうのをいつも考えています。はい、でアット京都は今年は木育をテーマにいろいろ木育フォーラムを開催したりとか、木育グッズをなんか開発したりとかしました。
木育っていうのは木に育てるっていうことですね。
は
い、
あ、そうです、
食育みたいな感じですか。
そうです、木を使ってそのおもちゃとかを作るっていう活動ですね。
はい、なんかやっぱりね、山仕事とか林業とかって聞くと、はい、なんか私の中のイメージではちょっと女性とは少し遠いイメージなのかなって、はい、かなりこう力がいることなのかなって思ったりもするんですけど、
はい、
丸山さんすごくね、はい、可愛い女の子だし、
本当に可愛らしい、ありがとうございます。
はい、本当ですね。
はい、
林業の世界でもじゃやっていけるんですか
ね。はい、もうこれからも林業に携わって関わっていければいいなと思います。
うん、なんかね、その言葉を聞くと安心ですね。
はい、そうですね。はい、
うちは結構そのみんなで楽しくやるみたいな感じのサークルなんです
よね。
女性も何人か、
はい、
楽しい感じですね。
女性も大歓迎なんですね。嬉しい言葉ですね。
はい、女の子お待ちしています。
なるほどなるほど。
そのね、まあ、皆さんのこの杉吉太郎の活動を支えられてきた久保さんの、先月もね、奥様ゲストに来ていただいたんですけれども、はい、この久保さんについてちょっとね、お話があるということなんですけど、
はい、はい、
サークルの創設時だからですか、もう本当に20年近く杉吉太郎がお世話になってきました、熊ヶ畑の久保常次さんという山主の方なんですけれど、先週の土曜日にお亡くなりになりました。本当に杉吉太郎の発足形作るところからその前回、一緒に話したその久保清美さんとともに、はい、その杉吉太郎がずっと、はい、お世話になってきた方です。そのご冥福を心からお祈りし、思いと活動を私たちでしっかりと受け継ぐことができたらと思っています。
そうしていただけたら、
そうですよね、はい、もう本当に皆さんね、あの久保さんの思いをしっかり、
は
い、
そうですね、
はい、受け継いでいただいて、はい、引き続き、はい、
孫のように可愛がってもらって、
はいはい、本当に感謝しています。
はい、ご冥福をお祈りいたします。
はい、
はいはい、ありがとうございます。では、文化祭、ね、はい、今週末に開催ということなので、はい、アクセス方法を教えていただければ、はい、と思うんですけども
、熊ヶ浜ではですね、北尾市駅前の西行き京都バス停所から黙々号で朝は8時40分発です。
はい、はい、あと同じところから熊ヶ畑小中学校直通のチャーターバスも用意しています。
はい、
あと駐車場もあるので車でお越しいただいても大丈夫です。
そうですね、ぜひ、はい、で楽しく森林と山村の文化に触れていただけます。雲ヶ畑森の文化祭、11月4日あさって土曜日、雲ヶ畑でお待ちしています。
はい、ぜひたくさんの方々でね、盛り上がっていいですよね。
そうです
ね、はい、来月もまた来てくださるんですかね。
そうなんです、またあの地域の方と一緒に第一木曜日のこの時間に伺いたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日のゲストは京都大学3回生の亀井博明さん、はい、そして同じく京都大学の、2回生丸山智子さん、
はい、
そして京都大学の大学院の2回生佐々木亮太さん、
はい、
そして皆さんもおなじみ雲ヶ畑出張所の所長
、
広瀬由美さんに来ていただきました。はい、
ありがとうございました
。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。